はい、どうもこんにちは、ソウキです。
東京タレバゲイです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、ということで、はい、今日はタチトークということで。
タチトーク、はい、
うん何も決めずに喋ります。
ああ、びっくりした。え、タチトーク、
うん、ああ、なんかアメトークでタチトークっていう回があって。あ、
びっくりした。タチ受けのタチかと思って。
ああ。
受けとバニラでタチトークって何すんだって思ったんですけど。
すいません。
なるほどね。はいはい。
誤解を生じる発言でしたことを深くお詫び申し上げます。
はい。
え、なんか、さっき、ボドゲーやったね。
いやー、そうっすね。やりましたね。
実は収録前に、うん、なんか今日もともと、ソキくんと、昔ラジオ出てもらった、リラコさんとハルタロさんって人と、う
ん、ゲイブロガー友達ね。
そう。ボードゲーム、
うん、
やりに行こうって言ってたんですけど、ちょっと諸事情で行けなくなったので、うん、オンラインでできるボードゲームをやったんですよね。
そうですね。4人で LINE 通話つなぎながらね。
そう。
ボードゲームやりました。
このサービス良かったよね。
いや、良かったっすね。
ボードゲームアリーナって言うんですけど、
うん。
オンライン上で、有名なボードゲームができます。さっき、なんか3種類やったよね。
やりましたね。
花火っていう、お互い協力し合って、
うん。
番号を積み上げていって、得点を、うん、高めていく協力型の花火、
協力型の花火というゲーム。
あとラッキーナンバーっていう、
うん、
まあこれ早抜けした人が勝ちなんですけど、まあビンゴみたいなゲームで、
うんうん、
一番最後まで早く番号を全マス埋めるのが勝ちっていうゲームと、うん、あと有名なカタン。
何に例えるといいんだろう、カタンは。あれか。桃鉄みたいな感じかな。
ああ、まあ、そうだね。モノポリーとか、うん、なんか領地をゲットして素材を集めて、
うん、
10点稼いだら、その人が勝ち。
うん、みたいなね。
というゲームやったんですよ。
4、5時間やってました。
カタンが全然進まなくて、うん、カタン4時間ぐらいやったんじゃないですか。
カタンが最初みんなルールわかんなくて、春太郎さんだけね、一回やったことあるってことで、他はみんな初心者で、最初マジルールわかんなかったんで、なんかいろいろ教えてもらいながら、ああだこうだ言いながらやってたら、ね、なんかみんな、一応持ち時間表示されてたじゃないですか。
うん。
そんなの無視して。
なんかずっとそうだね、
たらえば、特にたらえばさんですけどね。
え、僕遅かった。
持ち時間3分が一応表示されてて、
うん、
それ、ゼロになると、その後マイナス1秒、マイナス2秒でカウントされてるんですけど、たらえばさん結構マイナス3分とか言ってましたから。
うん、え、僕さ、速攻決めてた気がしたんだけど。
なんか結構、喋ってた。だからそれが逆に自分の考えるターンにもなってたけど、うん、最初ね、初心者だからよくわかんないから。
うん
うん、それはそれ全然いいんですけど、会話も弾んだしね。ただ、タラヤさんが結構、なんかこう、ね、無理なトレードを仕掛けて、ちょっとこれとこれ交換してくれませんかみたいなで、まあ、みんなで、まあ、対戦型なんだけど、なんかね、自分が余ってるものをあげて、逆に余ってる人から自分が欲しいものをもらうみたいな、ちょっと貿易ができるんですけど、
うんうんうん、
ね、こんな貿易成立するわけないぞ、みたいなね。かけまくってこう時間がなくなって、
そうだね、 5回ぐらい毎回試して、
そう
誰も交換してくれなくて、
そう
別に最初とか、
ね、
こっち何も出さずに素材だけちょうだいって
そういうね、無理な貿易を、いや応じるわけないだろう。まあまあ、そんな
ありましたね。カタン面白かった。
面白かった。またやりたいっすね。
やりたい。
で
なんか、
うん、
600円毎月払うと、
うん、
そのカタンはプレミアム会員限定みたいなゲームで、なんか人気のゲームができるんですよね。
うん、
だけど月600円でよくて。うんう
ん、で、
しかも、うん、他さんには別にプレミアムじゃなくても。
そう。一人その会員がいれば、他招待すればいいんで。 まあ、
うん、
4人でやって1人150円で150円で5時間ぐらい5、6時間ぐらいずっとね遊んでて、
そう、当初ボドゲ行くより全然安くて、
ボドゲカフェとか一応予約してたんですけど、いくらぐらいでしたっけ、もともとい
くらだった、多分ドリンク別で数千じゃないですか、1人。
あー、まあでもそれぐらいしますよね。
うん、それぐらいするよね、場所代で普通に。
デイタイム最大5時間、ワンドリンク付きで2500円って書いてますね。
1人、
はい、
1人2500円だよね、
はいはい、まあでも5時間でワンドリンク付きだけど、まあワンドリンクじゃ心もとないと思う。
そうだね、まあ3500円とか4000円ぐらいか、
それぐらいしちゃうんで、まあ
は
あ、うん、いや面白かったですね。
面白かったね、なんかコスパいいよね。
いや、めちゃコスパいい。
え、でコスパいい話つながりなんだけどさ、
はい、急に、はい、
え、僕が最近ハマってる飲み物を紹介したいんだけど、いいですか？
あ、どうぞ。飲み物、
オロポ
サウナーじゃないですか、はい。
え、オロポはあれなんですよ、オロナミン C とポカリを半分ずつで割った飲み物なんですけど、
あのサウナ上がった後に飲む、サウナ上が
った飲み物で、
オロポ、はい、
でもさ、サウナ上がりで飲むオロポってさ、速攻なくなるしさ、
うん、
1杯だいたい5、600円とか、
うん、
まあ、4、500円するじゃないですか、
うん、
でさ、僕最近、この1、2週間ずっとオロポ飲んでんだけど、家で。
家で飲んでるんですか？
そう。
もう普通にうまいから飲んでるんですか？
そう、うまいから飲んでて、
はい、
家でオロポ作るとさ、
うん、
ポカリ2リットル買ってきて、
うん、300円くらいかな。
コロナミン C 高いから、デカビタ500ミリリットル買ってんだけど、
うん、まあ味方針ですからね。
そう、3.5リットル飲めんの。
ああ。
で、500円なの。
おお。
めちゃめちゃコスパ良くない？
コスパはいいですね、確かに。え、でも、なんかわかんないですけど、家で飲むのか、そうか。サウナ上がりだから飲むもんだと思ってました。
いや、あれ、普通に味めっちゃ美味しいよね。
飲んだことあったっけな、僕。
あ、ないの？
ないかもしんない。なんか、僕がいつも行ってたサウナとか置いてなかったしな、俺。
マジか。確かにあんまりあるとこないよね、そんなに。
うん。前横浜スカイスパー行った時ありましたけど、その時は飲まなかったしな。
あ、飲んでないか。僕飲んだ、多分。
あ、飲んでましたね。
え、ソキ君って家いる時何飲んでんの？
水、水道水飲んでます。
え、浄水。
浄水器つけてないです。
え、そのまま？
そのまま飲んでます。いや、
すごいね。
いや、なんかもうめんどくさくて。
いいちょっと匂いしない？
します。
あ、するんだ。
します。まあでもいいかな。
え、なんか今ウォーターサーバー買ったりとかさ、
はいはいはい、
浄水器買ったりとか
しない？ありますね。いや、ウォーターサーバー、まあ固定費かかるじゃないですか。
うん、
まあ何、毎月30リットルかなんか分かんないですけど、
うん、
大体、まあちょっと高いしね、
うん、
まあペットボトルと同じぐらいって言いますけど、まあでもペットボトルの水も高いし、まあ、浄水器、まあ別に。なんか掃除とかめんどくさそうだし。まあいいかな。
すごいね。
昔僕ダメだったんですよね。大学生ぐらいまでは水道水飲めなかったんですけど、まずくて。
うん。
なんだけど。なんかある、で、それまでは実家だったんで、あの家に麦茶が常にストックされてたんですよ。まあ家で作る麦茶が。で、大体それ飲んでたんですけど、ある時から母親が麦茶を作らなくなったんですよ。
何があった？
あれかな、確か足骨折した時かな。
うん。
そう、なんか母親が家でちょっと転んじゃって、足骨折かひび入ったかで、
うん、
1、2ヶ月、その松葉杖生活してたんですけど、その時はもう、そんなね、まあできなくはないけど、そんな余計な家事しないようにしようってなって、
うん、
麦茶を作らなくなったんですよ。で、僕仕方なく水飲んでたら、うん、水道水飲んでたら、それからそれが定着しちゃって、もうあの骨折な折った後も麦茶はなくなりましたね、実家から。
、うん、え、 そもそもその麦茶ってでもあれかな、水道水で作られたのかな。
もうそうですよ、水道水、まあ、沸かして、
うん、
まあ、沸かしてるので匂いはないですけど多分。
ああ、え、じゃあ麦茶作ればや。
え、めんどくさくないですか。
え、でもさ、僕も一時期麦茶ハマってた時期あって、
うん、
あのさ、水出し麦茶だと入れるだけでいいんだよ、水に。
あーね、確かにな、それはそうか、水出し麦茶はありかもな。
あれ楽だって、
めんどくさいからな。
あの2リットルぐらいのさ、無印とかの、
うん、
ジャーみたいなの買ってきて、
うん、
入れとくだけでできるから、うん、でもね、あれなんか放置しとくとなんかコーヒーより黒くなって、
あー、いや、そうなんですよね。
ズボラだとね、結構頻発してた、それが。
うん、いや、管理がね、あるしね。
うちのお母さんもね、天然だからね、なんかもう、ダークマターみたいな色の麦茶になってる時あった。
うん、でも、なんか、多分僕、麦、水飲めなかったら、一人暮らしで麦茶作ってたと思うんですけど、
うん、
もう飲めるようになっちゃったんで。
そうなんだ。
もういいかなって。
へぇー。
なんだこの話。、
うん、まあ麦茶といえば夏だよね。
急な話題転換。そうですね。夏。
え、ソキ君の夏ってどういう過ごし方されるんですか。なんか夏のイメージないんだよね、ソキ君って。
マジっすか。まあ、うん、僕そうですね、まあアウトドアじゃないんで、あ、そうですね、なんか休日何してるのかみたいな話はちょっと僕もなんかしたくて。
うん、何してんの。
うん、僕は最近は土日休みだとどっちかはだいたい家にいます。ほぼ家にいます。
うんうん、言ってるもんね、前から。そう、
うんうん、で片方はなんか友達とご飯、夜ご飯食べ行ったり、
うん、
食べ、あ、ちょっと買い物行ったり、アクティブする。
ソキ君のそのよく遊ぶ友達ってどういう人なの。会社の人なの。
会社の人とはプライベートとは一回も遊んだことがなくて、まあ、ゲイの人が一人東京に友達がいて、そのことは2、3ヶ月に1回かな、会うの。
うん。
うん。まあ、定期的に会ってる人がいます。うん。
うん。
その人と、あと、お兄ちゃん。
お兄ちゃんね。
うん。
今も結構行ってんだ、あの、なんだっけ、静岡。
あ、そうですね。静岡に行ったり、お兄ちゃんが逆にこっち来たりみたいなのを、月1ぐらいでやってますね。
月一結構多いね。
うん、まあ静岡でも東の方なんで、静岡市よりも東側なんで、まあ片道2時間ぐらいで行ける。
うん
うんうん。往復4時間でお兄ちゃんにまで会いに行ったりはしてるんですけど、まあそれは結構
通いづま、
珍しいと思うんですけど。
うん、
まあまあでも安いんでね、あの新幹線使わないんで、在来線で行くんで、東海道線でフィルって行くんで、まあ値段はかかってないぞっていうところですね。であとは最近ちょっと会う頻度が増えたのは、
うん、
あの高校の部活の友達、
生物研究会、
物理科学部です。まあ似たようなもんなんですけど。物理科学部の友達が、結構東京方面の大学に出たりに来たりとか、まあ就職もこっちでみたいな人が多くて、割とこっちにいるんですよ、関東に。
うん、
うん、で飲み行ったりしてますね。みんなお酒好きなんで。昨日もあの野毛っていうあの横浜にあるすごい雰囲気のいい飲み屋街があるんですけど、
うんうん、
そこに行って飲んでましたね。
野毛いいって聞くわ。
野毛、あ、めっちゃいいっすよ。安いし美味しいし雰囲気最高でしたね。
なんかソキ君って友達少なそうなイメージだったから、なんか安心した。
うん、
聞いて
そんな感じですかね。あとは月1帰省してるんで。
帰省もしてんだ。
ああ、帰省月1でしてますね。先週
結構じゃあ忙しいね、毎週毎週。
まあ毎週、うん、まあ毎週何かしら予定はあったりなかったり、 2週間に1回絶対予定はあるかな、最近だと。
あー、わかる。2週間に1回はあるよね、うん、生きてると。2
週間に1回はあるけど、毎週
は必ず。3週間何もないってさ。
ことはないかな、現状はあんまり。
ないよね。確かに、それめっちゃわかるわ。
そうね。
夏、夏は何すんの？夏は何すんの？
夏は何するって
。夏っぽいことしてなさそう。
ああ、夏っぽいこと。
してみてほしい。
僕、昨日夏っぽいことしましたよ。
何何？
そうめん食べました。
ああ、確かに。
思ってたの
と違って。茶色ないやつ。
そうや、そう。いや、そう
めん。なんか水着でどっか行ったりしないの？
水着はないっすね。うん。なんかプールは、泳ぐの好きなんですけど、なんか
あんま泳ぐの好きなの？
僕めっちゃ好きっすよ、泳ぐの。
意外なんだけど。
だから小学校の頃、6年間プールやって水泳習ってたんで、泳ぐのめっちゃ得意っすよ。
知らなかった
なんですけど、
うん、
まあプール実家にいた時はなんかお兄ちゃんと2人でプール行ったりはしたかな、1回夏に、
少年の話、少年時代を感じる。
いやいや、大学の時です。大学の時、
大学、
大学いいんだな。いや、そう、なんかお兄ちゃんが車出してくれて、まあ、親の車ですけど、で2人でプール行って、市民プール行って、
しかも市民プール、
そう、安いんで泳いで、あの2人乗りの、あの浮き輪みたいな乗って滑るウォータースライダー乗ったりして、
うん、やっぱソキ君って多分ね変わってると思う
そうっすかなんか、そんなもんですよ、うちの地元で遊ぶっつったら。
市民プールなんか流れるプールとか、じゃなくて市民プールにお兄ちゃんと2人で結構ガチで泳ぐってこと？
あ、でもなんか市民プールだけど、そういうエンタメ系市民プール。
ああ、あるよね、あるよね、なんか遊具とかスライダーとかある。
はい、そうそう、そういう系です。 でも一応ちゃんと25メートルプールもあるし、それでも泳いでましたけど、
確かに。
まあそんなもんすかね、夏っぽいこと。
ああ、でもそっちは意外に夏っぽいことしてんだ、まあ、なんかずっと日傘さしてそうな感じを想像してた、勝手に。
日傘ね、僕も欲しいんですけどね。
日傘欲しいよね、今マジで。
欲しいっすよね、
ほんと欲しい。
タラレバさんはなんか夏っぽいことしてます？
僕はね、夏っぽいことしたいってすごく思うんだけど、そんなしないんだよね
それこそやっぱりなんか
話振っといて
マリンスポーツというか、なんていうんですか。
え、なんか去年はね、一回一人で、
サップ、
なんだっけ、サーフィンの体験に行った、けど、今年はなんかでもあんま、どうだろうな。あ、でもあれだね、長岡花火見に行く予定がある。
いや、最高じゃないですかそれ。
頑張って。
今年からですよね。今年再開ですよね、長岡花火。
そう。
だから行きたいんですけど、なんかもう人やばそうすぎて、ちょっと。
そう、だから予約すんだよ、県
買って。ああ、そうなんですね。
1000円だった。
あ、そんな安いんですか？
あのね、席によって全然違う。6000円とかの席とかもあった気がする。
そっかそっか。じゃあ場所取りみたいな問題は出てこないのか。ちゃんと予約しておけば。
そう。
あとは、そこに行くまでの道中
でですね、
渋滞がとかっていう。
昨日なんか予約したんですけど、泊まるところを、
あ、泊まりなんですね。
結局その新潟内だと、ホテル、もう安いホテルが全部埋まってて、最低一泊2、3万みたいな感じで、
高いホテルしか残ってないですね。
そう、これは無理だってなって、どこにしたっけな、なんか山梨かどっかの2時間かかる場所にして。
ああ、でも東京に戻ってくるよりはまだ近いってこと？
そうそうそうそう。でそこで行って、まあ帰りは帰ってくる予定。
まあそうか、それだったらついでに山梨観光する。知らないけど、
ちょっと山梨かどっか忘れたけど、なんかその近くらへ
ん、
近くないんだけどね、2時間かかるから
まあでもやっぱそうなるんすね。
うん、
長岡の花火見ようとすると。
夏らしいことをしたいな。 一緒にじゃあ海かプール行こうよ。
お
ー、それかなんかラフティングしたいです。
あー言ってましたね、いやこさんね。確かに前やったの10月になってもうめっちゃ寒かったですからね。
寒かったね。で今こうつらつらと話したんだけど、本当はこういう話もしたかったんだけど、
うん、
テーマは、
ああテーマあるんですか。
そう、隠れテーマがあって、
はい、隠れテーマ、はい。
話すときって何意識して喋ってる？
え？こういう会話ですか？雑談みたいな会話？
そう、なんかさ、うん、雑談、なんか前もこういう話したかもしれないけど、
雑談とは何か、はい。
なんか友達とかとさ、うん、会うときってさ、
うん、
今日のテーマこれです。話しますみたいな感じじゃないじゃん。
ないっすね。そんな話はしたことないっす。
なんか普通に話してるときって何を意識して話してんだろうってふと思って。
ほう。え？なんだろう。
なんでもいいんだけどさ。
自分が持ってる情報で、
うん、
その場に合いそうなものがあったら出す。
なんかさ、
うん、
笑い取りたいとかさ、
はい、はいはい。
なんだろう。なんでもいいんだけどさ、なんかさ、人それぞれさ、意識してることって多分違うと思うの。うん、
多分違いますね。
なんかマウンティング、どこでできるかなって考えてる人もいると思うし、
まあ、いるはいるか。
なんか相手の性格がどういう感じなのか知りたいって人もいるだろうし、
うん、
自分の話が面白くできてるかどうかっていうことも言う、うん、いるし、多分正確なことが話せてるかどうか、整合性が取れてるかとか。
ああ、僕それで言うと整合性に近いかな。
あ、でも確かにソキ君はそういう感じする。
うん、
なんか間違ってないように話すことを第一優先にしてる気がする。
してると思う。なんかあんまり思いつきでポンポン言うよりかはそれに近いかな。
なんでそうなんだろう。
え、なんでだろう。
え、僕はね、
はい、
僕わかんないな、なんだろう。なんだと思う。
え、タラワさんもやっぱ笑い取りに行きたいんじゃないですか。
でもなんか、そう、最近なんか意識変わってきてて、
はい、
なんかちょっと前までは笑い取りたいなって思ってたの。
うん、
なんか最近もうなくなってて、
うん、
なくなってんの。
で、え、じゃあ何を、
なんか今はもう何も考えずに喋って
るの。いやでも確かにタラレバさんって、あー、なんか難しいな。
いいよ、言葉選ばずに言って。
結構なんか成功性が取れてないことも多いかなっていう
ね。わかる、
イメージはあります。それこそこうなんかその時の感情で喋ってるんだなっていう、
わかる
感じはあります。
でもなんか伝えたいことは、
うん、
ブレてないと思ってる。
うんうんうんうん。
けどなんか適当だから、なんか例えとかがめっちゃ適当で、
うん、
本当は別になんか細かく考えるとそういうニュこと、そういう話になるけど、
うん
うん、なんか本当に言いたいことではない時がある。
うんうんうん。でもなんかタラヤさんと話して思うのは、なんかよくそんな例えがいっぱい出てくるなと思うんですよね。
あ、本当にありがとう。
例えとか、この前友達と話した話なんだけどみたいなのが結構、
うん、
僕が持ってきたテーマとかでも、で事前に伝えてないじゃないですか、
うん、
それでもなんかその場で出てくるじゃないですか、
うん、
なんかすげえなって思いますね。
ありがとう。え、なんかでもそれ多分普段から話すときに、
うん、
そこは意識してんだよね多分。だから、
あー、そうなんですね。
え、意識してるから、なんかこの話を人にしようっていうより、
うん、
なんかこの人はなんでそういう風に思ってんだろうって、
うん、
毎回思いながら話してるから、
うんうんうん、
印象に残ってんだよね。なんかその人が話してきた具体例はマジどうでもよくて、
うん、
なんか価値観、
うん、
この人はどういう価値観を持ってて、その価値観がどういう生い立ちで作り上げられたのかっていうことばっかりに注力して聞くの。
ああ、だから、そういう関連した話が出てきたときに、それを例え話として出すことができる。
そう、なんかさ、根底って多分みんな大体一緒じゃん。
そうっすね。
なんか具体例が、なんか、細かく若干違うだけで。
あー、でも確かになんか、そうかも。
なんか例えば、
うんうんうん。
そう、人間のなんか考えること大体なんか一緒だよね、きっと。
そうっすね。だから、それが、その根底にはどういう考え方があるから、
うん。
それの具体的な例として、どういう、こういう考え方になってるんだねみたいな、自分の中で整合を取りながら、
あ、そうそう
っていうってことなんですね。あー、でも確かになんかタレワさんと話してるとそういうことを聞かれることがありますよね。
うん、
それってこうやって思ってる根底がこうだからこうなんだよねみたいな、
うんうんうん、
切り返しが多い気がしますね。
そう、なんか悪い言い方すると決めつけちゃってるかもしれないんだけど、なんか僕的に理解するために必要な過程って感じ。
あー、なるほど。確かに
な。なんか、だから、なんかさ、最近思うのがさ、
はい、
人と喋るのってさ、
うん、
もちろんめっちゃ愛があるんだけどさ、
うん、
大抵の人と喋るときって、ってさ、
うん、
基本的になんかパターン集めるためだけに喋ってると思ってんだけど、これってみんな共通してる
ちょっと待ってください、ちょっと待って。パターンを集める、
なんかパターンを集めるために話してると思ってて、
はい、ちょっとその表現はまだしっくりこないですね。
なんかさ、
はい、
仲いい友達ってそのカテゴリーで見れなくなるんだけど、
うんうんうん、
全然仲良くない時の人ってさ、
うん、
正直なんか喋っても意味ないじゃん、その人と。
なんすかそれ。もう仲良くない人とは喋っても意味がない。うん、はい、ちょっと
なんかこういう人はこういう考え方をするんだな、
うん、
こういう風に答えると気持ちが良くなるんだなっていう、
うん、
う
ん、
その人に合った喋り方をするためにその人をまずパターン化するために情報収集するために得るっていうのと、
うん、
まあなんかその個別の事例がないかっていうのを細かく見て、
うん、
新たなデータを収集するっていう。
で、その人とは仲良くなりたいと思ってるんですか？
仲良くなりたいかどうかってある程度一緒にたまたまいる期間が長くてそう思ったらそうするって感じ。
でそれまでは情報を集めてる。
そう、だってどうでもいいじゃん。ソキ君はそうではない？
なんかタレバさんの言ってるその今話してる情報を集めるような人って、
うん、
どういうレベル感の人ですか？なんか職場で一緒の人？
一昨日例えば
リアルした人。
いや、リアルした人はさ、
うん、
仲良くなれるかどうか、
うん、
とか見てるよ。
うんうんうん、そうですよね。
付き合えるかどうかとか、
うん、
じゃなくて例えばなんかおととい3日前ぐらいにさ、
うん、
久々に仕事をしてて、
うん、
で友達に頼まれたの、
うん、
友達がなんかそのなんて言うんだろうな、家族経営で会社やってて、
うん、
その会社に仕事頼まれたのが1回あって、で2回目またなんかあって、でその人の親、
うん、
の社長に会ったの、
うん、
なんかその人とかは別に仲良くなる感じじゃないじゃん、年離れてるしさ。
ああ、なるほどね。だから仕事上の関係の人、
うん、とかなんかあんまり好きじゃない同僚とか。
ああ、はいはいはい。ああ、好きじゃない同僚ね。好きじゃないというか、まあ仲良くなる必要もない同僚
とか。そう、
うん、いますね。
そういうところかな。
僕はそれで言うとなんだろうな、もう単純に場を持たせるために話してますね。
あ
ー、なんか、
はいはいはい、
うん、例えば飲みの席で一緒になりました、
うん、
席の時間2時間です、
うんうんうん、
2時間別に、いや別に話したくないからなとか言って無言で行くわけにもいかないんで何か話すじゃないですか。そんな別につまんない飲み会じゃ全然ないですけど、
うん、あ、なんか僕より人に興味がないかもね、
それ。割とそうかな。例えばそうですね、その飲みの後解散して、
うん、
おのおのが家に帰っていく時とかも、まあ寮一緒の人たちは電車も一緒なんで、
うん、
その間の会話とかは、まあ、とりあえず、
ああ、
寮の前で解散するまでは無言はなんか辛いじゃんお互い、
うん、
だから何か話せる、お互いが話せる話題がないかこう探り探りやってる。仲良くなるとその必要もなくなるんですよね。勝手になんか話が湧いてくるんですけど、ね、話が途切れないんですけど。
確かに、
うん、そんな感じですかね。
あでもそうだな、でも僕もそうかも。なんか気まずくならないようにとりあえず褒めとくとかね。
ああ、まあそうかもね。それはある
かも。じゃあ気分悪くなられたら嫌だから、とりあえず褒めとこうみたいな、とかね。でも嘘は言いたくないから、
うん、
なるべくまあ事実を誇張する感じにしたい。
うん。
そっか。
そうっすよね。
でもさ、
うん、
はい、うん、あごめんどうぞ。
だから逆にそういう自分の場合、なんかそういう会話じゃない会話になった人、
うん、
場を持たせる会話じゃなくて普通に自分から会話したいとか単純にこう話が尽きないとかっていう人が友達になってくし、
うん、
って感じかな。仲良くなる人っていうのはそういう人。
あー確かにね。じゃあそれ以外の人は、うん、その人から何か得たりとか、
うん、
別にしなくてよくて、
うん、
まあ、とりあえず時間が過ぎればいいなって感じ。
うん、そうだから、
そうだよね。
もう強いて言うならそれ以外の時間には会いたくないというか、例えば寮とか、ね、出ると、まあ、出社時間一緒なんで、
うん、
なんか会ったりというか後ろから見かけたりするんですよね。あ、前にあいついるなみたいな、
うん、
その時になんかこうちょっと早く走っていってよって声かけるか、うん、そのままそのお互い気づいてないような感じで行くかみたいな。
あ
っていうと僕は後者を選ぶんですよ。
わかる。なんか微妙な距離感で頑張って話探すのって一番疲れるもんね、
うん、いやそうなんすよ。
確かに
一対一でまあ仲いい人だったら全然いいんだけど、
うん、
なんかうん、いつも話題が探り探りになっちゃうなみたいな人だと、うん、結局共通の話題って会社の話題しかなくて、
うん、
まあでもそんな話すこともないんで気まずくなるの嫌なんで、
うん、
ちょっとこう見かけたとしても遠い距離感で気づいてない感じにするとか、電車の中も一緒の同じ車両にならないようにちょっと乗りはずらしたりとか。
あー、わかる。
そういうことはめっちゃしますね。
え、なんかさ、
うん、
まあ、30年間の課題なんだけどさ、
うん、
なんかそうするじゃん、それが楽だから、
うん、
だけど一方でさ、気さくに話しかけない自分に後ろめたさ感じ続けて生きてきてるじゃん。
生きてきてます。うん、わかります。
みんななんかでも陽気もさ、そりゃ多かれ少なかれあると思うの。
うん、あると思いますよね。
なんかさ、コミュニケーション大好きですって、
うん、
人間が好きでこの会社に入りましたとか言う人いるじゃん。
うん。
なんかたまに誰に対しても屈託なく話せる人は本当に100万人に1人ぐらいいると思うんだけど、
うん、
まあそれ以外は大体そんな感じだよね。
うん、まあ、もうちょっといると思いますけどね僕。
あ、もうちょっといるかな。
クラスに一人ぐらいいると思ってます。
あー確かにそれだと分かりやすいね。いる気がするね、
うん、でそれでなんか、うん、
相手のことを別に気にしない人だよね。
あ、
相手がどんな状態であろうと別に機嫌が悪かろうか、
うん、
まあ機嫌が悪くなってなんか言ってきたらあれだけど、
うん、
表面的にしない限り別に何も探らない人。
そう、それで言うと今の彼氏がまさしくそういう人なんですよね。
え、すご
い。マジ誰とでも喋れるし、まあ、仕事上接客業だからいろんな人がさお店に来て、
うん、
まあ話さないといけないっていうのもあるんですけど、なんかマジで世間話してるらしいんですよ。
あーでもさ、そういう人ってなんかさ、うん、本当に裏表なく話しかけてくれるからさ、
うん、
なんか気まずさを感じない 感じでいいよね、なんか。
いや、そうなんですよね。
なんか場を和ませるよね、ちゃんと。
そうそうそうそう。なんか場を和ませるから結構お客さんにも気に入られたりとか、上司にも気に入られやすい人なんですよね、マジで。
あ、いるわそういう人。
たまにいますよね、マジでそのタイプで。だから自分も割となんか、結構初対面とかだとさっきみたいに話に困るタイプなんですけど、
うん、
は時間を持たせる時間、うん、例えば最初のその人とのリアルの時もなんかね、大体の場合は例えば2時間ぐらいカフェでってなると、その2時間ぐらいを、まあ、会話を持たせるみたいな意識があるんだ、あるんですけど、その人の場合本当になくって、
うん、
その人、まあ、話があったから、価値観が合ってたからっていうのもあると思うし、単純にすっごい喋るのが上手な人だったんで、
うん、
なんかそういう話題探しみたいなのがなくてすごい楽だったっていうのも、まあ、好きになった理由かな。
へー、そうなんだ
って思いますね。
確かに。ちょっと話戻るんだけどさ、
はい、
なんでさきくんはさ、整合性を重視して喋るの？
なんだろうな、理系だからって言うと超あれだけど、別に文系でも整合性大事だと思うけど、なんだろうね、なんかそういう感
じ。ちっちゃい時からそうなの？
ちっちゃい時からそうっす。自分は割と物の、なんだろう、1たす1は2じゃないといけないじゃないですか。
1たす1が2でないといけないの？
そう、1たす1は2じゃないといけないんですよ。だからだからこういう話をしました、こういう話をしました、
うん、
あれまた新しい話をしました、
うん、
いやでもそれって整合性取れてない、1たす2が3の会話になっちゃってたら、
うん、
嫌じゃないですか。
うーん、
だから僕は1たす1が2の会話をするんですよ
え、なんで1たす1が2じゃないとダメなの？
え、難しいな。なんかそれ、一つは、まあ、なんだろうな、間違ったことは言ってないぞっていう自分に対する自信なのかな。自信というか、自信がないからこそそういう会話をしたがるのかな、自分の話に。なんか自分の意見っていうものに対して、
うん、
あ、そうそうなんですよ。自分の意見に対して全然自信が持てないんですよ、
うん、
会社とかでも例えばこの資料こうやってなんか作ってくださいって言われたら、でもなんだろう、完全にフォーマットが渡されて、このフォーマットでここにはこういう数字を入れて、ここにはこういう数字を入れてみたいな、 Excel みたいな感じの資料作ってくださいって言われたら、うん、はいはいって作るけど、例えば、うん、なんかパワーポイントでスライドの資料作ってくださいとかなってくると、例えばちょっとデザインだったりとか、まあ、言葉の書き方だったりとかっていうところで、なんか自分の考えが出てくるじゃないですか、まあ、必要になってくるじゃないですか、
うん、
でもそれって間違ってるかもしれないじゃないですか、その相手から求めてるものからしたら、
うん、
だからそれがすごい不安なんですよ。不安で、でもいわゆるエクセルみたいな数字のだけの作業だったら絶対完全に答えがあるじゃないですか。だから自信持って開いてきましたって渡せるんですよね。なんかそれとちょっと近いかな。100% 自分は間違ってないぞっていう会話ができる。理論的に通ってれば、まあ、その前提がうんぬんかんぬんって言われたらだけど、とりあえず筋は通ってるぞっていうので、なんか自信持たせてるのかな。
なるほどね。なんかパワポの部分、
うん、
掘り下げたいんだけどさ、
うん、
なんかさ、パワポって人間性めっちゃ出ると思うの。
出ますね。
っていうのは、うん、その3日前にね、やった仕事っていうのが、
うん、
その発表をしなきゃいけなかったのね、その会社が、
うんうん、
でその発表の資料を、なんか結果的に僕がなんかその客観的に見て、
うん、
発表の仕方を考えるみたいな内容だったのね、
うん、
でさ、なんかあんまり具体例出したくないからぼかすんだけど、
うん、
その、まあ、教育系だったの、 その職場が、
うん、
でさ、なんかあんまりビジネスしてない環境だから、
うん、あ、教育だからね、
そう、理念みたいな、でしかもパワポ使ったこと全然ない、
あ、
で今日の狙いは1から5ですって最初に出すんだけど、
うん、
その後にその1から5っていうのがもう一切出てこなくなってパワポの中で40ページある中で
40ページもあるのにあ、なんか不思議な資料ですね。
でも1に対応してる具体例が、
うん、
とりあえず途中で出てきて、
うんうんうん、
でもなんかその狙いの1っていうのはもう書いてないからさ、その1が何の1なのかが分かんなくなっちゃって、
分かんないですね、うん、それは良くないですね。
それはめちゃくちゃ良くないっていうか、うん、もうなんかさ破綻してるじゃん。
破綻してます
で、そういう部分を直してってたんだけど、
うん、
なんかさ、でも途中でさ、そこまで破綻してるとさ、
うん、
なんか細かいところ気使っても僕は無駄だなって思い始めたの。
うんうんうん、そうっすね。まずは全体の構成を見直すべき。
そうだけど、
うん、
社長はなんかこういう言葉遣いどうなってるかなとか、
ああ、そういう細かい方を直してほしいっていう、
直してて、なんか僕それ言われた時に、うん、どっちでもいいんじゃないですかみたいな、 なんか正直今なんかそういう、うん、ところじゃなくて、うん、言ってることが内容に含まれてるかどうかっていうのが、
うん、
まず優先だと思いますみたいな。
いや、マジでそうです。
でさ、
うん、
話すときって、
うん、
それに似てると思ってて、
うんうんうん、
なんかソキ君で言うパワポはその数字の部分が大事っていうのがやっぱ出るんだね、
うん、
整合性取りたいっていう。
そうっすね。そうっすね、なんか
僕の場合はなんか整合性は結構二の次で、なんか自分が思った通りにできてればいいんだよね。
はいはいはいはいはい、ああ、なるほど。
自分が伝えたいことが漏れなく入ってればよくて、
うんうんうん、
細かい部分どうでもよくて、
ああ、確かに。
僕は1たす1が5だって自分が思ったら、1たす1は5っていうプレゼンをしたいの、パワポで。
うん、うん。
それでいいの。1たす1が2でも、世間的に。僕は1たす1が5って思ったら、それを伝えて、
うん、
なんか、それ以上それ以下でもない。
ああ、なるほど。
なんかさ、ツイッター最近見て思ったんだけどさ、
うん、
なんかすごい自意識が強い人のツイッター見てたの。
うん、自意識が強い人、はい。
自意識が強いゲイの。
うん、ゲイの、はい。
なんかそのツイート見てて、なんか僕って、自我は強いけど、自意識低いなって思った。
あ、う、あ、ん。
なんか他人からどう見られてるかっていうことはあんま意識してなくて。
うん。うん、自分がどう思うか、
どう思うかを主張できれば、
ああ、そういうこと。だから自分がどう思うかが自我で、他人からどう見られてるか自意識ですよね。
そう。
僕それで言うと全く逆っすね。自意識強強マンなんで。
やっぱ話すときにそれって出てくるもんなのかな。
かな。だから僕がで言うとその例は、その他人からどう思われてるかが大事なんで。他人から論理的に破綻がないか、うん、
はいはいはい、
他人目線かな。
だってさ、他人がどう考えてるかどうかって自分と関係なくない？
そうだねそうだね、そうだ
けど、いや、もちろん仕事の時は、
うん、まあ大事だけどね、
大事な気がするんだけど、
うんうんう
ん、いや、なんか仕事とプライベートって分かれた時にさ、
うん、
プライベートでもそれを意識することはしなくていいんじゃないか。
そうだね。そう、そう、そうです。その通りです。としか言えないですね。そうできてないんですけど。で、
ソキ君はもっと自我を出してもいいんじゃないか。
そう、それは本当になんか、自分の中で、こう人生単位で波なんですよ。自我が出るときと自意識が出るとき。
うん。
で、 多分中学ぐらいまでは僕結構自我が強くて、
ああまあそうね、
まあまあみんなそんなもんかな、うん、中学の頃とかね、ちっちゃい頃って自分はこう思うこうだ、他人からどう思われようと自分はこう思う、まあ、生徒会長やってたのは自我なんですよ自我の自分が生徒会長やってたんですけど、うん、他人からあいつ生徒会長やってる、まあなんだろうな、まあうん、いい意味でも悪い意味でも思われる可能性はあったけど、
うん、
別にそれが目当てでもそれが障壁でも何でもなくって、
うん、
まあ単純にやってただけなんだけど、高校からマジで自意識っすね。
あでもね、めっちゃでもわかるな。僕も中学まで自我だったけど、
うん、
高校からは喋んない方がモテるじゃん高校、うん、あでもどうなんだ、うん、違うか、大阪だと全然違うもんな、うん
そう、関東だと結構寡黙でクールな人がモテやすいんです
か、ね、なイメージあるよね。
ああそうなんですか。ちょっと僕は名古屋なんで
違うかな、
どっちとも言えないから正直。
でも中学はそうそう性格が悪すぎて、
あそれは言ってましたね、
隠した方がいいマシっていうことになって、うん、そうなったんだな。でもそれ自意識だったの僕も、
うん、
そこは
そう、
ね、なんか自意識って獲得していくものだからね。
うん、でなんか僕がその高校になって自意識になったのはやっぱりまあね、思春期で他人からどう思われてるかっていうのがとても気になる時期っていうのもあるし、うん、まあゲイで悩んでたっていう自意識もあるし、うん、あとは見た目というかのコンプレックスとかでなんか他人からどう見られるのか気になってたっていうところもある、
うん、
でその自意識があるからこそ他人からよく思われたいって思って結構大学生に入ってあの服とかをこだわり始めたかな、
うんうん、
っていうところはある。でそれが多分ずっと大学生の間6年間、まあ、マスターまで含めると6年間続いてようやく自信がついてきた自意識気でなんかまあその見た目とかだったけどファッションとかは、
うん、
まあでもなんか見た目変わると多少自分にも自信がついてなんかレベルアップしてる感じがあってちょっとずつこう自分自信がついてきたから最近ちょっとずつ自我の方が強くなってる、
あ
自分はこう思うみたいな感じでっていう感じかな。
あ
中学以来ぶりぐらいに今自我が出始めてますね。
それいいね、
うん、
いい話だね。なんかさ、なんかどっちがいいっていう話ではないじゃん、なんかその、うん、自意識が強い方が良くないとか自我が強い方が良くないとか、うん、そういうことではないと思ってるんです、
うん、
で僕はでもなんかソキ君が自我を強くした方が
うん、
いいんじゃないかっていうのは僕の自我が強いからだと思うの。
ああそうなんですか。
そうで、ま
あ
そうか
うん、
なんかそのなんでこんなことを思ったかっていうと、
はい、
なんか最近仕事をしてなくて、
はい、
なんか人に会わないし自意識がどんどん薄れていって、
うん、
なんかそうなってくると最近本も読んでないし深いことを考えなくなってきて、
うんうん、
なんか会話も全部浅いし、
うん、
なんか幼稚になっていく自分を感じるし、
うん
うん、なんかまあでも楽なんだよね、
うんうんうん、
楽でなんか人間本来そうであっていいんじゃないかってちょっと思い始めた。
ああ自我、自我が
なんかこう社会、
うん、
社会に馴染めなきゃっていう感覚がなくなってきてるです、
うんうん、
今私。で、そのデメリットとしては、まあ、話がマジで、どんどん昔よりもさらにつまんなくなってきているし。そういうデメリットはあるんだが、まあそれでもいいんじゃねっていうことをただ最後に言って終わるっていう。
まあでも。でも、まあ、まあバランスですよね多分ありきたりな結論だけど、まあね、自我と自意識のバランスは意識していきたい
かな、ダメかな、自我だけになったらダメ。
自我だけになると、いや、なんかね、いいけど、うん、なんかアーティストみたいな生き方になるよね、多分ね。
そうだね、確実にそうだ。
そう、で、それはそれで突っ切るのは、あの、周りというか、なんて言うんだろうな、エンタメとしてはすごくいいと思うけど、うん、なんだろう、直接周りの人からどう思われるかとか、
うん、
うん、っていうのは、なんかあんまりうまくいく保証はないなって思っちゃいますね。まあ、それさえもどうでもいいって思うんだったらいいですけど、僕の場合は結構人間関係ってやっぱりなんか大事かなって思うので。
たださ、
はい、
思いやりがないわけではない。
ああ、そっかそっか、別に周りにね、なんか何、コンビニの店員にきつく当たるとかそういうわけではないですからね。
そう。
うん、
ダメかなって、ただそれだけの話なんだけど。
いや、でもね、確かに最近やっぱり SNS とかもあって、
うん、
みんな自意識が強くなってると思うんですよ、まあ、自分も含めてなんですけど、
うん
うん、なんかその流れはやっぱり見直されるべきだと思う。みんな見直してるところはあると思うんですけど。
正しいこと言ってんね、ソキ君。
でしょ。でしょ。正しいこと言ってる。
社会の問題にし始めたけど、別に自分がどうありたいかっていう、
うん、
ことではないんですか。
ああ、なるほど。自意識強い、 SNS の影響によって自意識強くなってる人は、まあ別にそれはそれでいいんじゃないかっていうことですか。
いや、違います。
あ、ごめんなさい。
ソキ君がどうありたいかって話です。
ああ、僕がどうありたいか。ああ、結局そうかもしれない。そのみんな自意識磨きすぎだよ、まあ、自分も含めて。そうやって言うのは自分に対するなんか戒めでもあって、自意識は抑えていきたい。これまで自意識強かったから。で、自我だけでいいんじゃないかって言われると難しいなあ。いけるのかな、その境地。なんか もはやすごい、なんだろうな、仙人みたいな感じだと思うんですよ。自我だけの人って、
やだ、
極めてるというか悟ってるというか、その境地だと僕っていう風に思えちゃって、この日本社会、世界の中で、
うん、
自我だけで強く生きるっていうの、
みんなそこに折り合いをつけて生きていっているのか
かなあ。
私はこれからどう生きていけばいいんだろう。
はあ、
ということでね、こういう気分になったら、まあ海に行けばね、解決します。あの、海の、そう、潮風を感じると感覚の世界に行けるので。
お、
余計な、そう、無駄なことを考えたら、
うん、でも意外とそれ当てはまってて、なんか自然と触れ合うっていうのは割とそのだから大事かもしれないですね。
うん、
うん、
そうなんですよね。
なんか、いや、多分なんだろうな、それこそ無人島生活とかしてたら、もうなんか自我とか自意識とかの問題じゃないじゃないですか。
確かに。
食料ゲットして食べる、
考えだけ無駄なことを考えてしまうんだ。
うん、で、まあ多分今、多分誰かにタラリバさん暇してるって言ってますもんね。割とそれには一つの要因な気がしますね。
あ、でもね、考えてないんだよ別に。
あ、考えてないんですか。
うん、
それはそれですごいですけど、暇の時考えちゃいますけどね、
なんだかんだで。
ああ、まあそれはでもいいかもしれないです。なんか僕暇だとなんかすぐ自意識ばっかり強くなっちゃって、あんまりいいことないんで。
てかね、え、なんか違うの、あの、なんかその忙しい日々の合間の、
うん、
空いた時間って考えるんだけど、うん、僕も考えるんだけど、
うん、
2ヶ月ぐらい、
うん、
なんか あんまり働かないと、
うん、
なんか人間本来の多分、
うん、
姿になっていくんだよね、きっと。
ああ、だからその社会的なつながりが2ヶ月ないと。
そう、なんか僕動物になってきてて。
うん、うん、 え、動物になるとどうなるんですか？あ、だから自我が強くなるのか。
そう。
ああ、なるほど。
自己肯定感とかもあんま関係なくなってくる。コミュニティにあんまないないから。
あ
っていうなんか今特殊な状況でたまたま喋ってるから、
ソ
キ君にさっきの話をしたんだけど、多分、
うん、
これ多分この後どっか行ったりとかしてまた社会に戻った時に、
うん、
あの全然普通の人間に戻るんですけど、
はい、
なんか多分社会から離れると人っていろいろな数値下がるけど、なんかちょっと幸福が何かとかに少しだけ敏感になる気がする。っていう
話でした。動物に近づいて、
そう、
ちょっと本源的な本質的な価値観を求めるようになる
気がします。
いや、2ヶ月暇はちょっと生まれてこの方ないので、生まれてこの方は嘘かな。赤ちゃんの時は暇だったかな。自我。それこそ自我はなかったですけど、
あー
自我っていうなんか別の意味の自我ですけど、ということで、ね、またでもあれですよね、もうすぐフィリピン、
そうですね、あと1ヶ月ぐらい、
う
ん、
ぐらいでもう少しで自意識が戻ってくる、タレバさん
に、うん、そう戻ってくると思う、
はい、
だからない状態の僕を刻みつけとく、
うん、はい
うん、
今日刻まれましたということで、
ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。前髪ゲイラジオではふつおた、テーマ、質問、一緒に喋ろうを募集しております。概要欄のフォームまたはハッシュタグ前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターはアットマーク MAEGAMIGAY です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。ちょっとマジ暑すぎてやばい。